君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊の一部の講義は英語で行われています。先生が日本人でも生徒が日本人でもです。海外留学しなくても義歌大生は駅前留学ならぬひばりが丘留学状態で学んでいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大が進める教員のグローバル人材育成強化プログラムに参加し、バイリンガル先生にバージョンアップした先生、義歌大情報知能工学系秋葉智義先生を訪ねます。
先生は教育グローバル人材育成力強化プログラムっていうのに行ってらっしゃったんだそうですね。
はい、2005年にそれに参加しまして、本来は高専の先生のため のプログラムなんですけども、はい、医科大から教員としてそのプログラムに参加して英語の勉強をしてきました。は
い、先生が英語の勉強に行ってくるプログラムなんですよね。
はい、うちの大学ご存じの通りバイリンガル授業というものも始まってまして、うん、英語で授業をするという能力が求められていますので、はい、英語で教えるということを勉強してまいりました。
秋葉先生、別に英語の専門じゃない
ですもちろん、ね、違いますね、全然違います。
ご専門は音声言語処理。
はい、そうです。
英語はもともと、
いや全然もちろん海外で発表するとかありますけれども、はい、いつも緊張して
僕らよりは話す機会が多いんですけれども、そうは言ってもじゃあそれで授業をやれって言われると、は
い、そうですね、授業というのは難しいですね。やっぱりその、まあ、こっちの専門のことを話すだけじゃなくて、その学生に分かりやすく伝えると、でいかに学生を引き込むかですね、授業に引き込むかというような、うん、まあ、そういう能力も習ってきたりして、
は
い、
そう教えてくれる学校があるんですね。
はい、その専門の学校ではないですけれども、うん、ニューヨーク市立大学の、
アメリカのニューヨーク、
はいはい、のクイーンズ校というところで、まあ、我々のために特別にその英語で教えるというプログラムを用意してもらって、はい、その授業に参加してきたと。
我々というのは議会団員の先生だったり高専の先生だったり、
そうですね、研修者のためにそういう、プログラム授業を開講して、でそれと同時に普通の学生と交じって向こうで開講されて普通の授業も受けてきて、試験を受けて、はい、まあ、レポートを書いたり試験を受けて単位を取ると、うん、そういうこともやってきました。
大学生と一緒に、
はいはい、まるで学生に戻ったような気分になって楽しんできました。
大学祭とかあったりしたりした
ありましたね、まあ、そういうイベントにも参加したり。
へー、でもちょっとなんか映画の主人公みたいな体験じゃないですかアメリカの大学で大学祭なんて。
教員の立場としても行ったので、うん、向こうの学長に招待されて、はい、その学長のパーティー、家のホームパーティーに参加したりとかですね、はい、そういう楽しいこともありました。
それが半年
です。
楽しい思い出がいっぱいできたと思うんですけれども、今日はそのお話ではないんですね。
はい、そうではなくて、うん、まあ、うちの研究室は音声言語処理の研究室で、はい、普段はその研究室ではこの分野の研究をやってるんですけども、まあ、ちょっとそことはかけ離れた研究を向こうの先生に合わせてやってきたと、その話を今日はしたいと思ってます。
先生がせっかく向こうに行ったんで、同じように音声言語処理の研究者と何かやろうっていうのが自然だと思うんですけど、あえて違う分野
の先生、はい、なかなかその研究のマッチングっていうのは難しいんですね。うん、向こうで一緒にやった先生はちょっと分野が違って、うん、医療情報処理の研究をしている先生で、
医療情報処理、
はい、医療を、サポートするための、うん、情報システムを開発すると、そういう研究だったので、ちょっと、まあ、分野が違うなりに面白いその、やり取りができまして、うん、まあ、新しい研究に着手することができたと そういうことですね。
単純に秋葉先生が医療情報処理の勉強をしたっていうわけではなくて、
はい、まあそれもありますね。向こうの研究を知るチャンスができたというのもありますし、うん、はい、で逆にこちらからその言語処理の方ではこういう技術があるよっていうのを、うん、あの向こうに伝えて、はいはい、まあ、それお互いにその違う分野の情報を提供し合って、うん、新しい研究に発展できたと、うん、まあ、そういうことができたっていうのは良かったなと思ってます。
新しい研究がお互い始まったわけなんですか。
はい、そうですね。ですね、ちょうどこ のアメリカの医療分野であの問題になっていることがありまして、ですね、ICD-10 と呼ばれる、要はこれは疾病名に ID をつけると、うん、疾病名に対する ID の体系があるんですね。ちょうど私が行っている2015年の10月に、うん、その新しい体系を各医療現場でその新しいコードを、採用しなければいけないと、そういう状況になったんですね。
病気に ID 番号がついてる、
はい、その病気といってもいろんな呼び方があって、うん、そのまあ、人によってその言い方が違ったり、うん、患者なんかもっと平易な言葉を使ったりして表現があのいろいろ多様だとですね、うん、後でその検索をしたり統計を取ると、うん、まあ、この病気はどのぐらいあの世の中にあったのかとかいうのを後で統計取ったりしたいわけですね、
う
ん、その時に好ましくないですね。
そうですね。
ですのでそれを統一しましょうということで、うん、WHO がこれ決めてるんですけれども、
じゃあもうアメリカだけじゃなくて世界共通で、
はい、世界のそれの新しいバージョン第10版っていうのがアメリカでちょうど採用されたんですね、
はい、そういうなんか先生が言うのを聞いてるといいことのように思いますけど、
はい、
問題ない
だけども、うん、あのまあ、我々にとってはいいことかもしれないですね。あの、うん、より細かい分類になったんですけれども、うんうん、細かく分類されるということはその分類しなきゃいけない数が増えたと。で以前はその第9版のICD-9 というのが使われていたんですけども、
ICD というのは前からある概念なんですね。
そうですね、あのそういうコードをつけましょうということはもう以前からやられていて、9の時には1万4000種類のコードをつけていたものが今回は6万8000ということでどっと増えて、はい、これアメリカはもうこれは義務付けられていると、必ず医療機関はこのコードを医療文書に必ず振らなきゃいけないというふうに義務付けられているんですね。ですので各医療機関はこれに対応しなきゃいけないということで、うん、その当時は非常にあの大変だったと、
はい、
人を雇ったりですね、あの、まあ、それにお金をコストをかけたりして対応しなければいけないということで、うん、新聞にニュースに載ったりとかですね、大変な状況だったと聞いてます。
病院の経営も大変だとは聞いてますけれども、ね、さらにこれで人を使わなきゃいけないとか、はい、そういう状況になってたわけですね。
そうですね。それで、そういう状況に対応しましょうということに、うん、その先生とあの話し合ったんですけれども、はあ、要はこのコードを自動的につけるというようなシステムを開発したいと。
自動的につける、
はい、その、まあ、人がつけるのではなくて、うん、機械が自動的にこの言語表現の中に現れる疾病名、病気の名前とかにコードを自動的に割り当ててくれると、うん、そういうことができればお医者さんは助けになるわけですね。で特に私はその音声言語処理の研究をやっていますので、うん、医者と患者の会話ですね、
あ今日どうされましたみたいな、
そうですね、あの必ず病院に行ってお医者さんと最初に会話をするわけですね、
うん、
あ
の3日ぐらい前からちょっと熱っぽくてとか言い出しますよね。
そうですね、そういう、はい、そういう相談をするわけですね、はい、でこれをあの録音して、うん、でこの会話の音声からそのコードを自動的に振ると、そういう技術を作りましょうと。
へえ、もう打ち込まなくてもあのそのいろいろカルテとかの資料をテキスト的に見なくても会話をコンピューターが聞いていて、その ICD コードっていうのは数字かアルファベットで表される。
そうですね、ちょっとここに例がありますけれども、はい、例えば C15.5 とかいう
のがあります。もうアルファベットの C と数字の15、そして点で5C15.5、
はい、必ずアルファベットが1個あってその後数字が続くと。
こんなもんなんですか。
こういうもんですね。
6万8000もあるともうちょっと桁数が多いのかなと思ったんですけど
だいたいこれですね、あのアルファベット1個プラス数字が3 もしくは4ぐらいですね。そのぐらいのコードで表現すると、そういう体系になって、例えばこの例で言うと C15.5 というコードは、うん、まあ、要は食道がんのコードなんですけれども、単なる食道がんではなくて、うん、食道がんの位置がですね、その3つに分けた時の一番下側 というようなコードなんですね。
単に食道がんっていうだけじゃなくて、そういう位置の情報とかも C15.5 の中に入ってるわけなんですね。はい、そうですね。
もうこれはちょっと変な例なんですけども、
ダブル 58.13 って出てます。
はい、これはあのどういうコードかというと、うん、これは、はい、あの物理的な
怪我
ですね、ダメージを受けたという、うん、そういうコードなんですけども、はい、クラッシュドバイクロコダイルという、
クロコダイルってクロコダイル、
はい、クロコダイル、ワニですね、いわゆるワニですね、ワニに砕かれたというコードですね
があるんだよ。6万8000もあると。
そうですね、多分、うん、あの南米とか行くとですね、ワニがいっぱいいて、こういう怪我を負う患者というのが多分多いんですね。そのためのコードがちゃんと用意されていると。でこれクラッシュなんですけども、クラッシュだけじゃなくて、うん、噛みつかれたというのもありますし、はい、面白いのはクロコダイルというのだけではなくですね、クラッシュバイアリゲーターというのもあるんですね。アリゲーターに砕かれたか、クロコダイルに砕かれたかによってコードが違ってくると。
ワニの種類まで細分されているわけです。
日本語だとワニで、ワニがまあ両方指すんですけども、英語だとこれがちゃんと違ってるわけですね。
でもなんか向こうの人にとっては、あのアリゲーターとクロコダイルは違うもんだみたいに聞きますからね。
そうなんですかね、私はよく知らないんですけど、うん、ニューヨークの人に聞いたけど、ニューヨークの人も知らないって。
あ、そうですか、同じじゃないかって
南米とか行くとね、その地域のところに行くと多分大きな違いがあるんだと思われますね。で、あの、まあ、だからこういう違いも医者は区別して行動を振らなければいけないということで、非常に細かい行動で大変な作業を医療現場ではやらなければいけない。
はあ、これが ICD コード、
はい、
これをお医者さんと患者さん の, あの会話からこうポンと機械が記録してくれるシステムを作ろう、ね、ということに向こうの先生と盛り上がったわけですね、
はい、だけどあの大変難しい問題だというのは、まあ、我々も分かってますので、要はあの工学的に言うと、これは非常にクラスが多い分類問題ですね。だから6万8千に分類しなきゃいけないという問題を解かなきゃいけないので、非常に難しいと。でもう一つ難しいことは、会話からこれをやりたいので、その患者は平易な言葉を使うわけですね。普段の言葉を使う、おたふく風邪っていうのがありますけれども、
おたふく風邪、
はいはい、要は我々は一般におたふく風邪と言いますけれども、専門用語だと、流行性自家宣言というそうです。私もあまりよくは知らないんですけど
初めて聞きましたね。いや、何度か聞いてるのかもしれませんが覚えてないですね。
そうですね。でそんなことは言わないわけですね、普通の患者さんは。そんなことは言わないで、おたふく風邪っていうわけですね、
でも医者もそうやって言ってくれるんじゃないですかね
医者もまあ言うでしょうけどね、まあ、要はでも行動を振るときには、行動に対してこの専門用語があの説明で書いてあるので、その専門の用語とその会話に現れる平易な表現とうまくこうマッチングする必要があると、そこはまあ難しい。
この間あの NHK 見てたら、あの虫垂炎のことやってて、みんな盲腸盲腸っていうけど、盲腸は体の一部であって病気の名前じゃないねっていう話はよくしてましたけれどもね。
そうですね、
確かに我々とね、医療とちょっと乖離がありますよね。
あの場所の名前だけども、でもまあ病気の名前として使ってるわけだから、それはあの対応付けしないといけないわけですね。まあそういう問題を解こうということを考えました。
おたふく風邪にしても、その流行性なんとかにしても、 ICD コードは同じものっていうふうにコンピューターが迷わず、
はい、そこは同じコードを振らないといけないと。でそれをやるためには、よくある簡単なアプローチは、単に文字面の近さを見て対応付けするということをやればいいんですけども、
音声を一旦テキストにして、
音声をテキストにした後、その、今音声認識技術はどんどん良くなってますので、認識精度も上がってます。でそれでテキストにしますけれども、そのテキストでしたものと、対応する、病名とうまくマッチングすればいいんですけども、さっきのそのおたふく風邪と流行性自家宣言の問題がありますので、その違う表現のものをうまくマッチングすると、そういう技術があの必要になってくるわけですね。
音が似てればいいですけれども、もう全然違う言葉ですもんね。
はい、そうですね、そこが問題で、要はだからなるべく意味の近さを測ってやるような仕組みが必要になってくるということです。でそれをやるために、最近その言語処理では、あのその今意味の近さを測ると、そういう技術がですねできてきて、
意味の近さを測る、
それがですねバードエンベリングというんですけれども、
ワードエンベディング、
はい、日本語だと単語埋め込みと というふうに言います。基本的な考え方は似たような文脈で現れる単語というのは近い意味を持ってるでしょうと。
似たような文脈、
はい、例えば、道路をトラックが走るって言いますし、うん、道路をバスが走るとも言いますね。そうするとトラックもバスも同じような、う
ん、カテゴリーの言葉ですよ ね、
そうですね、意味が近い言葉だろうというふうに判断ができると。
実際似てますね、
そうですね、
バスとトラック。
だから、言葉の空間の中で、うん、周辺にどういう言葉が出てくるのかというので意味の近さを測りましょうということができるんですね、うん、でこれを、まあ、それがワードエンベディングというんですけれども、うん、文脈の近さというものを、数字の列で表してやろうと。
数字になで表現できればコンピューターも得意なわけですね、
はい、数字に変換できればそこで計算ができるということで、うん、コンピューターの中で扱いやすいということができるようになってきたんですね、
うん、
で、あ、ちょっと計算ができるというのはどういうことができるかって、こういうこともできるんですね。
今コンピューターの画面にですねアルファベットで表現されてるんですけど、はい、東京引くジャパンプラスフランスは
何だと思いますか
東京から日本を引くっていう意味がわからないんですけれど東京から日本っぽさを消してフランス的要素を足した感じですかね。
そうですね、ズバリわかりませんコンピューターこれが計算できるんですよ。これは要はコンピューターだとパリが出てるんですよ、は
い、パリ、
はい、要は日本の首都は東京ですよね、
はい、
でその東京から日本を消してやって、うん、消してやるってことは首都が残ると。
あ、
それにフランスを足してやると
フランスの首都、
はい、
へ、
そういうことができる。あるいは下のようなこともできるんですね。
あ、そこが分かればもうだいぶ分かってきますねキングマイナスメールプラスフィメールはって書いてありますんでね、
はい、
これはクイーン、
はい、
その楽しいですねこれ
そうです、こういう計算が今できるようになって、言葉の上でこういう計算ができるという技術ができてるんですね。
へー、なんか幼稚園のお受験の問題みたいですけれども
そうですね、クイズみたいですね。
副産物としてこんなものも生まれたということですかね、はい、言葉の近さを数字で表す、
そうですね、
わけですね。
計算機の中でその意味を数字として扱うというような技術ができていると、う
ん、これを応用して、
はい、
お医者さんと患者さんの会話でICD コードを打っていこうと。
はい、そうですね。これができるということはその表現が違っていても意味が近いものを計算できますので、うん、さっきのおたふく風邪と流行性耳下性炎、これの近さを測ることができると、うん、コンピューターの中で計算をすることができると、
はい、
この技術を使って会話のような平易な表現と、うん、その専門性の高い言葉との対応付けましょうと、そういうことをやってみたんです。
これでもうアメリカの病院の事務の人たちは悩まなくて済むわけですね
まあそう簡単にいけばいいんですけど、これだけでは難しい問題があって、まあ、そこがこれからの発展ですね。まあ、私が6ヶ月間行った間で、うん、まあ、できることをやってきたので、はい、まだまだその足りないところはいっぱいあると思ってます。
6ヶ月ではまだ完成しないわけですね、
はい。
あとどうですか、この、まあ、難しいこといろいろあるっておっしゃいましたけれども、はい、当面こういう問題を解決していかなきゃいけないなっていうのはあるんですか。
ですね、多分この6万8千になると、うん、もうその単純に今みたいな言葉のマッチングだけで正確に対応付けるというのは難しいので、
うん、
その人の助けを借りるというのは必要かなというふうに考えていて、
うん、
正確に推定できなくてもその会話をした人物はそこの目の前にいるので、
うん、
要は後でコンピューターと人間の間でうまく対話をしてやってですね、うん、やり取りをしてやってどんどんその正しいコードに、絞り込んでいくと、そういう仕組みができればいいなと、う
ん、お医者さんが結局最後にまとめてこの人はおたふく風邪コンピューターに言ってあげて単純に ICD コードを入力するっていうわけにはいかないんです。
はい、まあ、それでもいいですからね
でもいちいちそういうことしなくても会話の中で知らないうちに ICD コードを打たれているよっていう方が楽だろう、
は
い
は
い、
最終的にはやっぱり医者が判断しないと信頼はできないと思うんですけども、
うんうん、
やりたいのはでもまあそういう会話の中にいろんな表現、その最終的な診断結果だけではなくていろんな表現が出てくる、6万8000もあるといろんな症状とか、まあ、そういうものも入ってるんですね、
うん、
でそういうものも全部振っていけると、そういうようなことができればいいなというふうに考えています、うん。
まあ、とりあえず向こうの先生とやってるということで、先ほどから画面には英語の会話がねダーッと出てるんですが、まあ、僕の身近な豊橋市内の病院だとやっぱり 先生と患者さんの会話っていうと三河弁で交わされるんでなかなかハードルは高そうだな。お医者さん自身 もう患者さんが三河弁でどんどん言ってくるので、お医者さんたちってね他の町から来てたりするじゃないですか、ね、その今日はどうしたのっていうといきなり三河弁でガーッと言われるので、
はい、まあ、それは面白い研究課題ですね
、うん、まずはあの豊橋のお医者さんはコンキーっていう三河弁を知らないといけないんだとか、そんな話も聞いたりしますね。
あ、コンキーって何ですか。
痛い、つらい、しんどいっていういろんな意味を持ってる言葉なんですけ ど、
そういうものも対応できればいいですね。ただ最近の自然言語処理は、うん、あのさっき の、 そのワードエンベディングもそうなんですけども、大量のデータをベースに使うという技術っていうのが中心なんですね。教えるためですね、機械に教えるために大量のデータが必要とすると、今だとそのウェブ上にいろんなあの言語表現があるので、はい、これでコンピューターに教えることができるんですけれども、
あ、そう、コンピューターが自分でバーって言葉を読んで、まあ、勝手に覚えるってことですか。
まあまあそれもできなくないかな、あの、うん、要は与えてやればいいので、まあ、う
ん、これ読んどけ
って言ってみたいなやつで指示をすれば、うん、あのそれを元に学習をすると。
そうですよね。そうじゃないとなんか2チャンネル用語とかばっかりいろいろ覚えてきてとっても特殊なコンピューターになってしまいます。
逆に言うと、だからその 2チャンネル用語じゃないですけれども、三河弁の大量のデータがあればそれを教え込めであれば、
うん、豊橋バージョン、
はい、それはできると思うんですけど、なかなかそういうデータがないので難しいんですけどね、
うん、面白そうですね。
そうですね、各地方ごとにそういったことができると面白いですね。
はい、それであのニューヨークで悩んでいる医療事務の人たちが救われるという、そういう技術になればいいなと思いますね、はい。秋葉先生が教育グローバル人材育成力強化プログラムに行かなければ生まれなかった化学反応ですもんね。
あ、そうですね、いいこと言いますね、
うん、面白い、研究だなと思いますね。先生どうもありがとうございました。
どうも今日はありがとうございました。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っています。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました秋葉先生の業界用語は
ワードエンベディング。ワードエンベディングというのは、同じ文脈で出現する単語は意味が近いという考え方に基づいて、単語を、文脈から学習して低次元の実数ベクトルで表現したものをワードエンベディングというふうに言います。要は単語の意味が、実数の、列で表現されることになりますので、コンピューター上で計算しやすいという表現にするというところがポイントです。これが可能になることで単語の意味を測ったり、単語を計算してまた別の単語に変換するというような技術が最近可能になってきました。こういう技術が生まれたことでいろいろな分野に、応用が広がっていまして、例えば機械翻訳の分野でも最近はですね、単語だけではなくて、文の意味をベクトルで表現して、表現されたベクトルを別の言語の言語表現に変換するという方法で機械翻訳ができると、まあ、そういう技術が開発されてきています。
囲む草むらから土まみれの人が出てきたよ。
だったらその人駅先生だよ。先生、線虫取れました。次週4月15日の天白の城は、名前は売れてないけれど、ある意味象よりクジラより大きな存在、線虫という生き物の研究のお話、義科大環境生命工学系駅俊彦先生の研究室を訪ねますを楽しみに。